この12章ではパウロが見た幻、啓示のことが出てきます。2節を見ると、私はキリストにある一人の人を知っていますとパウロは言っています。その一人の人が誰であるんだろうか、他の人なのか、しかしもしかするとこのパウロ自身であるかもしれないわけです。その人は第三の天にまで引き上げられたとあるわけですけれども、この第三の天というのは簡単に言えば天国ということであるわけです。それは4節にもこのパラダイスに引き上げられてという言葉が出ているわけですけれども、天国に行ったその幻啓示を、パウロ自身は自分のうちに与えられたということを証しをしているわけです。6節を見るならば、その啓示があまりにも素晴らしいためにという言葉が出ています。この天国の啓示、天国の幻を彼は見た、もうそれはもうあまりにも素晴らしいものであった。しかし彼は7節のところを見ると、その啓示の素晴らしさのため傲慢にならないようにという言葉が出ているわけです。私たちは素晴らしいものを見たらやはり感動すると思います。そしてその圧倒的な栄光をやっぱりもう嬉しくなって人に言わずにはおれないっていう、そういう心の状況になるんではないかと思います。しかし神様はまた私たちをこの傲慢にならないために一つのことを挙げられた。この7節には、肉体に一つの棘を与えられましたとあります。それが具体的にはここには記されてはいませんけれども、他の手紙を見るならば、彼はこの目が不自由になって手紙すらもう他の人に書いてもらわなければならなかったというようなことを記しているわけですけれども、おそらく彼は眼病になったんではないだろうか、今で言うならば緑内障のような状態だったのかもしれないわけです。なぜそうなったのか、それは傲慢にならないようにと。しかしその啓示の素晴らしさ、第三の天パラダイスに引き上げられたというのは、もう言葉に言い表せないような素晴らしさであった。しかし傲慢にならないように神様は一つの棘を与えられた。そしてこのパウロは8節を見ると、この使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いましたと彼は言ってるわけです。彼はもう祈りに祈ったわけです。もうこの棘が抜かれるように、癒されるように、サタンの使いが去っていくようにと。じゃあ神様の答えは何だったんだろうか。9節を見ると、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、そう言われたわけです。彼は結果的には癒されなかったということです。なぜ癒されなかったんだろうか。もう癒されて、そしてその力をますます発揮すればよかったんではないか。そうではないわけです。神様の御心は、私の力は弱さのうちに完全に現れると言われたわけなんです。もし彼が完全な人間となっていたら、彼だけが素晴らしいと評価されて神様の力が表されるっていうことは、多分もう人々はひょっとしたら、もう彼は特別な人間だからそうなったんだ、もう自分たちは違うというような思いを抱いたかもしれないわけです。むしろ彼がその弱さの中に自らを甘んじて、そしてまた神様を褒めたたえる、彼はもう言うなれば自らの弱さを持って、そしてまた神様の素晴らしさを明かしするという、そういう人であったと思います。それは今日でも同じではないかと思います。なぜ私たちは病気になるんだろうか。なぜクリスチャンは弱いんだろうか。実はこの9節にある、私の力は弱さのうちに完全に現れるという、そのことの証を私たちは成している。たとえ病に陥ったとしても、しかし神様のその恵みは十分である。その恵みとは何か。自分の罪が許された、 そして滅びべきものであったものに永遠の命が与えられて、そして天国の希望がある。もうまさに私たちもその幻啓示によって第三の天にまで引き上げられて、私自身の心がもうパラダイスに変えられるんではないかと思います。ですから彼は、パウロはむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと彼は言ってるわけです。そして彼はもう甘んじて捕らえられて投獄された。決して彼は抗って自分は無実だ、そしてまた自分は正しい、そういうことを主張しなかったわけです。十節を見ると、ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。なんと彼はこの弱さや侮辱、苦悩、迫害、困難を喜ぶ人になった。喜んでその病を受ける人となったということであるわけです。ですから私たちも弱くていいわけです。そしてその中に神様の恵みがもう十分に表される。また私もそういう人々にお会いしたことがあります。もう病の中に倒れ、そしてまた困難の中にある。でもそれでも喜んでいる、もうニコニコして、もう本当に天が開かれているっていうようなクリスチャンの人たちに何人も私はお会いしたということがあります。それこそ私が弱い時にこそ私は強いからですというこのパウロの証、弱さの中にあってももう喜びがある、輝いている。そして私たちもそのようになりたい。本当に死さえも恐れない、喜んで自らを捧げていくという、そういうものでありたいと思います。12節を見るならば、私は忍耐を尽くしてあなた方の間で使徒としての印を明らかにしましたと彼は言っています。また使徒行伝、使徒の働きを見るならば、彼を通して印、不思議、力ある技が行われたことを見ることができます。マムシに噛まれても彼は死ななかった。それをもう火の中に振り落として、そしてまたこのクレタの大酋長をも癒すっていうような御業を彼は成していったわけなんですけれども、おそらくコリントにおいてもそうであった。ただ言葉だけで彼は言っていたのではなかったわけです。本当にこの神様によって印と不思議と力ある技を彼は行っていったでしょう。それは今日でも同じであると思います。なぜならばやっぱり癒されている人たちが出ているということです。本当に柏教会でも大きな病に遭っている中で、また神様は癒してくださり、力を与えてくださり、本当にこのたとえ小さなことであっても喜びに変えられているっていう姿をまた私は見させていただいて、本当に神様を崇めます。14節を見ると、見なさいという言葉が出てきます。これは彼はもう一度コリントの教会に訪問する準備ができている、会うということを言っているわけです。そして彼はこの親子の関係で言っているわけですけれども、このコリントの人たちから何かを求めたということはないわけです。むしろ15節の中頃を見ると、自分自身を使い尽くしましょうと彼は言ってるわけです。もう親がこの面倒を見る、それはもうどれほど年老いたとしても、本当にその年老いた親はもう成長した子供であっても可愛いし、自分のできるだけのことをしたい、もうそのような愛がパウロの心の中にあったわけです。16節のところに、私はあなた方に重荷を負わせませんでした。何一つ彼はコリントの人たちにこの重荷を負わせるっていうことはしなかったわけです。そして彼はこの手紙を通して神様の御心、御思いを伝えていった。19節を見るならば、私たちは神の御前でキリストにあって語っているのですと彼はそのように言ってるわけです。まあ、彼のコリントの人に対する忠告やまた助言は全て 神の御前で語っているものである。そして20節を見ると、私は心配をしています。何を心配しているのか。それはこのコリントの人たちの中に争いや妬み、憤り、討伐、悪行、陰口、高ぶり、混乱がもう収まったのかどうか、もう本当にそういうことが解決できたのか。そしてまた21節のところには、以前に罪を犯していながら、犯した汚れとみだらな行いと公職を悔い改めない人たちが今もいるんだろうか。彼の心配はまさにコリントの教会の姿、そしてまた罪を犯して悔い改めていないだろう、いないのかどうかということを、彼はこの心配をしていたということであるわけです。それは今日の教会も同じことではないだろうかと思います。教会の中にこの20節の後半に出てくるようなことがないだろうか。そしてまた私たち一人一人が21節のこの中頃以降にあるような、本当にその罪を悔い改めていないのかどうかということが、本当にこの問題であるということです。私たちは外側のことだけではない、自分自身の内側が清められているのかどうか、本当に私たちのその心がイエス・キリストの十字架の血潮によって洗い流されて清められているのか、主の前に清くあるのかどうかということが大きな問題であるわけです。私たちはやがては神の御前に立つものである。そのことを覚えて、ますます信仰に励んでいくものとさせていただきたいと思います。